302号室のポッドキャスト。
すいません、1個メールが来てて、はいはい、本番で読めなかったんですけど、
なんだよ、なんだよ、
ミスター J さんからですね。
するか。
あ、すいません。
いいですよ。
今年妹さんが成人式に出席されたと、うん、でご本人は3年前ぐらいに、まあ、成人式だったそうなんですけど、熊本で元旦から仕事だったそう で1月4日が地元の成人式だったので、うん、前日に電車で熊本から人吉へ帰ったと。で式の次の日に仕事だったので終了後すぐ戻って、また2日後高校の同窓会のためにまた人吉へと行ったと。ハードな日でした、うん、でも楽しかったです。皆さんの成人式エピソードはありますかと。
まあ、大してひねりがある内容じゃないですけど、
は
い、
お前そんなこと言うなよ。
そうですか、成人式、
うん、ちょうどこの間市内は1月10日だった、う
ん、我々の時はでも15日でしたもんね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、成人の日ですからね。
日にち決まってましたけどね、前は。今は第2月曜日。
もう行ってないんですよ、成人式。
もう行ってない、
行かなかったんですよ。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうそう。
そうそうってなんでお前が知ってんだよ。
いや、そうそうそうそう、あの時はね、やさぐれててね、こいつ。
かわいい。
ちょうどあの安田講堂登ってね。
そうそうそう、安田講堂登って、水かけられてね。本当にね、
うん、だんだんパンツが透けてくっていう、ね。
それはお笑いウルトラクイズでしょ。
すいません、すいません。あ、
僕あの、うん、覚えてるのは成人式の前の日に、うん、中学校の同級生の家に行って鉄マン。
ああ、まあ大体そんなくだらないことやってんですよね、時間を無駄に使うっていう、ね、
式にはじゃ出てらっしゃらないんですか。
出なかったですね。なんかね、
はい、
あんまりそのなんか要は同窓会みたいなもんでしょ。
そうですね、まあ、
高校以来だったりすると2年ぶりとかね。
その日に必ずその大学のサークルの中で、
はい、
あの成人式コンパっていうのをやってたんですよ、毎年その日に、
はい、
でその成人を迎えた、あの部員を、まあ、みんなでお祝いするみたいなのが恒例行事であったから、はあはあはあ、もうそっちのことばっか考えてましたもん。
なんかネタやんなきゃみたいなことですか。
そんなことないけども、はい、なんかもうそれが楽しみで楽しみで、前の日眠れなくって、
はい、
で翌日寝坊して、
はい、
っていうわけでもないんですけどね。なんかね、別にそれでスーツ作るとかもなかったし、
あ、特別に衣装を何か、
いやいや、まあだから普通に持ってる
スーツを、
スーツというかなんかジャケット着たりなんかして。
あ、そんな感じなんですね。女の子はやっぱり振袖とか、
そうだよね、
あるからですかね。
いや、そうなんだけどさ、
はい、
昔はいましたかね、最近なんかの振袖がさ、はい、すごいなんかちょっと着崩しちゃったみたいな子いるでしょ、
は
い、
肩を出してる
ね。
っていう
この前この襟ぐりのところ後ろの、
はい、
ここえらいがっぽり開いてて
ファスナー見えてた。
人入ってないですよ、
ウルトラマンみたいなじゃなくて。
いやいや、だからな
あ、ちょっとオイラン風なんですかね。
そうです、そうです。
いやいや、あの普段着で着る分にはまあまあいいですけど、やっぱね、成人式というか晴れの舞台ですからね、まあ、
もうちょっとやっぱかっちりしてほしいですね、
その時ぐらいはね。
でもそういう人からすればその時ぐらいしか多分振袖を着たりしないんですよね、着物着るみたいな。だからね、
振袖着るのはいいんだけど、ちゃんと着なさいよと。
いや、振袖やっぱ着方があるんですよね。そんなも半分脱いだみたいな格好じゃね、
ほんと寒いだろうと思いますけどね。
あ、思った思った。
あの思いますよね、
毛皮のモコモコみたいなのしてるけど、
は
い、大体はね、でもそれ見せたいからちょっと私はこんな着方してるのよみたいな見せたいんでしょ、
ね、うん、目立ちたいんですよ、
うん、勝手にすればいいですけどね、
あれとかちょっとなと思いますよね。
なんかそして、
はい、
あと昔はほとんどスーツだったでしょ、今は多分貸し衣装で、あの男、羽振り袴のやつが結構多いんだよ ね。
そうですね、友達もいました、
それでなんか真っ赤なの着てた3人組ぐらい見ましたよ、本当に。
本当ですか。
真っ赤な羽織、
まあ、隠し芸の司会かなんかやってきたんですかね。
間違いなくそうでしょう ね、
そうで
しょ
うね、
赤組代表だったんでしょ
う、ね、そうですよ、
それに金髪で、
金髪で、
もう本当なんだお前と思いましたね。
でもね、なんか振り返ってみると二十歳ぐらいの時ってやっぱ一応大人なんでしょうけど、自分が二十歳の時振り返ってみるとまあ子供だなと思いません。
うん、でもなんかそういう出し方嫌いだね。
ああ、うん、なんか崩すっていうかですね、
なんかね、
人と違うことっていう、なんか前からですね、人と違うことが目立つから、
う
ん、もっともっとなんか普通になっちゃっていくっていうのがあったんですよ。
そうですね、
いやスーツなんかも、
はい、
もう紺のスーツを着るとかね、
うん、
2つボタンとかね。
まあ普通ですよね、オーソドックスなね、
はい、定番、
日本がかえって目立っちゃったり、
そうですね、
化粧がそうそう、
そうそう、髪ね盛りすぎて、
うん、ケバすぎる、
でもそういう方もそういうお店で働いてる子が多いと思いますけどね。
どうなのかね、
いや結構やってんじゃないのみんな。 今ね、美容師さんって美容師さんって、はい、その日がもう年間で一番売り上げ上がるんだってね。
そうですか。
も
う
だってその日のね2時3時ぐらいからね、うん、もうずっと頭を作ってもらって、
そうで10日はもうだからお昼ぐらいも美容室閉まってたもんね。
そうですね、
もうヘトヘトですからね。
大変だと思います。
よく見たら移転って書いてありましたけどね。
それはまだ別の話、
そういう意味で閉まってました。
別の話出ましたね。
もうね、最近はなんかこの頭がなんかフルーツパフェみたいな人もいますしね。
いるいる。どっから食ったら崩れないんだろうと思いますもんね。
あれも大変でしょうね。一番だって成人式が近かったのはうどんこちゃんですからね。
そうですね、うん、ね、もうでも4年前ですね。
4年前、
うん、あっという間ですね。年取りますね。
何してましたか。
二十歳の時ですか、
はい、
働いてました。
働いてた、
はい、
そういうお店で。
あ、そういう店じゃない、
うん、違いますね。
まあ
私もあなたも昔通ってたところですね。
そうですね、一般、そうです、あ、一般企業といいますか、
そういうことね、はい、そういうことか。
働いてて
ちょっと騙されてね。
そこまでは言われて
ない。あ、そうですか。
僕何も言ってないもん。
出た出た、一人正義の味方。
あ、
そうですか。
でもその日だけは、
そういう時は言って行かせてくれないもんなのかね。
一応なんか祝日に なってるので、うん、暦通りに休みではあるんですよね。
は
あ、でも休ませてくださいっていうか、
まあそうでしょうね、
ちゃんと言って、はい、
う
ん、で、はあ、まあ、前日までに仕事を終わらせて休むみたいな。もうそれより何よりやっぱり振袖探しが大変でしたね。1年前から
すごいです、ね、母を訪ねて3000人みたいなもんですね。ね、
そうなんです。
最後ベイドサイレス行くんですよあれね。
ああ、なるほど、ね、
もうあの映画、あのドラマ大好き。
アニメね。
マルコ振り向かないで
出ました。
さあ、アムロですね。
もう
ごちゃ混ぜ。
もうああ言えばこう言うっていう、
ちょっとキュンときちゃった今。
本当にもう振り袖大変なんですか。
うん、大変ですよ。
合うサイズがってことでしょ。
まあ、サイズもありますけど、
やっぱサイズそんな関係ないでしょあれ。着方 だからね、
まあ、こうやってこう曲げたりとか、ね、お箸折りしたりしますから、う
ん、なんかこの間、先週か先々週、このユーストリームでほら着物は大変だみたいなこと言ってたじゃん。
あ、話しましたね。あのスコールのライブに着物を着て来られてたっていう。
ああ、そうよそうよ、ボディのね具合がやっぱありますから。
たまに身幅がすごい広いあの着物があるんですよね。
あ、
これ2周ぐらい化けるんじゃないかっていうぐらい。
でっかい人よ。
はい、どうなのか分かんないんですけどね。
それジュディ・ヨング用でしょうね、やっぱこうやってね、
広げるんです
よね。
ね、
振り袖でやんないね。
やんないか、脱がないか。
脱がない
そもそもね。
そうね、まあ、大変でございます。
本当ね、なんか成人して大人になっちゃって、今度は子供の成人式考えなきゃいけなくなっちゃったからね。
本当ですね、あっという間ですよ。5
年後ぐらい、4年後、
いやいや、もう、うん、4年後、
あら、
3年、うん、3年4年後ですね。
3年4年後ぐらい、
う
ん、
あ、もう、
じゃあもうあれブラジルワールドカップの頃ですね。
そうですか、
はいはいはい、
3、4年後ですか。
あ、すごいですね。
本当、1年前から振り袖を探した方がいいです。
え、本当に。
はい、
ま、あ、みんなもうそれ予約しちゃって。
そうなんですよ。だからよっぽど自分が購入をしない限りはレンタルで探すときはもう、
じゃあもう予約しよう。
そう、前の年から。
じゃあこれをお聞きの呉服屋さん、
はい、
あ、そうそう、その左から2番目のそれを予約しときます、
うん、3年先ですけどっていう、
もう今
取っといてください。
やりましょう、
はい、ありがとうございました。
藤井フミヤさんはあの年末のカウントダウンのために日本武道館を2年前から予約するって話ですからね、うん、その勢いでいきましょう。
本当にそれ
少なくともね1年前にはもう予約してるはずですよ。
そうですよね、ああいう場所はですね、
大変です、
大変です。
俺も早く武道館予約しよう、
はい、やりましょう、お願いします。
あの八代のちょうどね、あのお城のそばに武道館ありますから。八代宮跡に、
八代武道館ますか、
はい、
ということで。
はい、
話もまとまりましたので。
まとまったんですかね。
まとまりました、
武道館、はい、取るということで、
はい、ということで次回の お題ですけども、次男の頭突きお題はこんな防寒対策は反則だ。
寒さ対策ですね、
うん、
はい、
そうですね、
あのスタンガン持ってるとか書かないでくださいね。防寒違いですから
、はい、惜しいってなっちゃいますからね、はい、ということでお待ちをしておりますので、はい、一つ、それから2月10日の、放送200回記念、
はい、
詳しい要項はブログなんですけども、
はい、
302号室の覗き部屋とかしまして、
はい、
皆さん覗いていただこうと、
は
い、その後には重要案件で、
はい、
みんなで泥酔祭りと。
いいですね、もうほんと最後はもうみんなでサライ歌いますよ。
歌います、歌います、
はい、
その間ずっとマサンだけ走ってんですよね。
走ってます。
店の周りをね、
はい、カメラは同行しませんけどね。
一人ですか。
一人で走ってるんですよね、
はい、
そういう企画でお送りしたいと思いますので、はい、ぜひブログも覗いてください、はい、それではまた来週です。バイバイ。
302号室